拝見項目。1、保育所等への入所申し込みのオンライン化、窓口相談のオンライン予約について。市長、保育所等への入所申し込みについて、これまでは紙の入所申し込み書による申し込みを行っていましたが、来年4月入所申し込みからの分について、オンラインでの受付を開始します。これまでは入所申し込み書に記載して、入所希望の保育所へ提出していただいていましたが、このオンライン化により、スマートフォンやパソコンで24時間申し込みが可能となり、保護者の皆様の手続きの利便性向上や負担軽減が図られるとともに、事務作業の簡素化により、入所の結果通知についても、これまでは1月下旬頃でしたが、1月中旬になり、2週間ほど早めることができるようになると考えています。また、保育所の入所等に関する窓口相談のオンライン予約による運用も開始します。これにより、窓口での待ち時間が解消されると考えています。入所申し込みのオンラインによる受付は、10月21日月曜日から11月13日水曜日までとさせていただき、この結果通知は先ほど申し上げたように、1月中旬頃に通知させていただくことができると考えています。なお、従前の紙の入所申し込み書での提出もこれまで通り可能です。また、保育所の入所等に関する窓口相談のオンライン予約は、来月9月24日火曜日に開始させていただく予定です。これらについては、鳥取司法10月号や公式ウェブサイト、公式 LINE、各保育施設の保育支援システムや、FM 鳥取などでお知らせしますので、新しいオンラインによる手続きをぜひ行っていただければと思います。2. クラウドファンディング型ふるさと納税を始めます。飼い主のいない猫も幸せに暮らせる町へ第2弾について。市長、飼い主のいない猫も幸せに暮らせる町へ、これは第2弾となりますが、来月9月6日から12月4日まで、クラウドファンディング型ふるさと納税の寄付を募集させていただきたいと思っています。本市が目指している人と動物の調和の取れた共生社会の実現に向けての取り組みで、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を支援するための取り組みです。寄付目標額は160万円です。ぜひ多くの皆様にご参加いただきたいと思っています。3. 砂の美術館第16期展示テーマの決定について。市長、第16期展示テーマは砂で世界旅行日本です。16回目となる砂で世界旅行の次の行き先は日本となります。来年は大阪・関西万博が開催され、世界中から日本が注目されますので、この日本をテーマに選定しました。日本を象徴する富士山、京都などの景勝地をはじめ、自社建築や浮世絵などの芸術文化、誰もがご存知の歴史の一場面などが砂像で表現されます。現時点ではまだ具体的な砂像の内容等は決まっていませんが、こういった形で日本についての魅力を多角的に紹介していく第16期展示となると考えています。開催期間は令和7年4月25日から令和8年1月4日までとしています。ぜひご期待ください。4. 年輪ピック羽ばたけ鳥取2024鳥取市おもてなし事業について。市長、このチラシの通り、こういった形で鳥取市としてのおもてなし事業を実施します。10月19日から22日まで開催予定の年輪ピック羽ばたけ鳥取2024まで、いよいよあと57日となりました。この年輪ピックでは、60歳以上の選手の皆さんが各種スポーツや文化種目で交流されることと合わせて、選手関係者をはじめ、大会期間中に本市を訪れていただく方が本市の魅力を満喫していただけるように、鳥取駅前の風門広場や各種目の会場において、このおもてなし事業を実施することとしています。まず1点目は、10月18日から21日の4日間、 JR 鳥取駅の風門広場でにぎわいの拠点となるイベント、青谷上次郎のもぐもぐグルメ市を開催します。魚介を用いたバーベキューや、市内のカレー店の味がワンプレートで楽しめるカレーバー、ホルモン焼きそばやスラーメン、 ご当地麺コーナーなど、県外の選手の皆さんが鳥取を味わっていただける内容となっています。またステージイベントではミュージシャンの皆さんの出演が決定しています。これらのイベントは夕方に予定されており、試合後の選手の皆さん、また市民の皆様にもぜひお楽しみいただきたいと考えています。2点目は、大会期間中に鳥取の町の周遊性を高めていく企画として、デジタルスタンプラリーを実施します。鳥取城跡ときめきマルシェ三つ星マーケット、また民芸ミッケと連携して会場ごとにスタンプポイントを設置することにより、各イベントが盛り上がっていくことを期待しています。スタンプラリーの参加者には景品が準備されていますので、市民の皆様にもぜひ会場にて参加いただきたいと思っています。また3点目は、選手の皆さんの消費を促すということで、3000円分のレシートを持参していただくと福引きができる青谷上次郎のレシートチャレンジという企画もあります。これは鳥取市内の店舗で発行された3000円分のレシートを駅前の風門広場に設置する福引き会場に持参していただくと参加できます。景品としては松葉ガニや鳥取和牛といった地元産品が用意されています。選手の皆さんには存分に市内で買い物を楽しんでいただきたいと思っています。5、デジタルを活用した生活支援サービス、スーパーアプリの構築に向けた実証実験の進捗について。市長、これについてはすでにお知らせしていますが、デジタルを活用した市民サービスの向上を図る取り組みの一つとして、先月、市内民間事業者4社の皆さんと、デジタルを活用した生活支援サービス、スーパーアプリの構築に向けた連携協定を締結させていただきました。現在、実証事業を行っていますので、その進捗状況を簡単にご報告させていただきます。実証事業は7月9日から来月9月末まで、連携協定を締結した5社の職員の皆さんのご家族でテスト利用を行っていただいており、各10名、合計50台で市民への実証事業に向けた事業の動作の検証、課題の洗い出しを行っているところです。例えば、タブレットが見やすいのかどうか、あるいはタブレットが操作しやすいかしにくいか、しにくいとしたら、どのあたりを改善したらいいのか、このようなことを今、実証事業として行っています。この家族を対象としたテスト利用が終了すると、今度は9月から10月末まで、市民の皆さんを対象とした実証事業を行うこととしていて、若葉台地区で100名規模、また佐治町地域全体で30名規模で今、調整しています。またその他にも、州立、明徳、カロの一部で、15名程度の皆さんにこの実証事業に参加していただき、各個参加していただくお宅へタブレットを配布して、このスーパーアプリを体験していただくこととしています。これからも市民サービスの向上を図っていく、また市民生活の利便性を向上させていくことを目指して、このスーパーアプリが多くの皆さんに活用していただけるものになるようにしていきたいと考えています。